ないっしょ。
そんなことないっしょ、第182回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
のりこさん、聞いてもらっていいですか？
はい、はい、
あのね、今日ね、あのメガネをね、僕普段してるんだけど、
はい、
あのメガネのレンズにね、だいぶ傷がね、細かい傷が入っちゃって、まあ、普段はねほとんど気にならないんだけど、ちょっと何か光がちょっと差した時に、当たった時にね、あのちょっとこの傷のせいでね、乱反射するっていうのかな、だから、ね、あまりいい感じじゃないんで、俺、レンズだけを交換しようかなと思って、メガネ屋さんに行ったのよ、近所のメガネ屋さんに、
はい、
で、レンズ交換したいんだけどと、
はい、
いうことで、あの、ね、知ってるかな、あのメガネ市場っていう、
あ、知ってますよ、
ね、比較的安い、ね、メガネたくさん、ね、いい安くていい商品がたくさん置いてあるね、あのメガネ市場にね、
はい、
で僕はもうこのメガネもそこで買ったんだけど、
はい、
で交換しに行ったのね。
そし
たらね、メガネ自体はね、レンズ込みで、約1万7000円ぐらい。
安いですよね。
安いでしょ。もう本当最近ね、メガネ安いのよ。ね、で、レンズだけ交換しに行ったのよ。ね、いくらすると思う？
レンズだけだったら6000円？
6000円ぐらい。ああ、それぐらいだったらね、気楽にね、できるよね。うん、びっくりしちゃった。1万3000円だって。俺、フレームは何なんだよって感じでしょ？で、まあまあ一応、レンズは実際には1万1000いくらなのよ。
はい。
両方の交換でね。右左両方の交換で。で、そこに、はい、ちょっと傷のつきにくい感じのレンズにしてくださいって言ったら、プラス2000いくらって言われて、で、まあ、今まで使ってたレンズは、そういう傷がつきやすい方のやつ。いや、違うな。その傷がつきにくい加工のしてない普通のレンズを使ってたんで、
う
ん、
ま
あ、それで1万6000いくら。いや、約1万7000円くらいなのね。
はい。
レンズだけで1万3000円で悩むじゃん。でも新しいフレームごと買うのもなんかさ、ちょっと嫌じゃん。なんかメガネ、のりこさんメガネ普段してるの？
はい、
してるの。なんかさ、あのこのメガネ込みの竹内なのよ、やっぱり。わかるわかる、言いたくわかる。要は、昔の人はいいこと言いましたよ、あのメガネは顔の一部ですっていうぐらいでね。
はい、あ、だから竹内さんとしては、
そうそう、
あのフレームは絶対買いたくないわけですね。そうそう、
だこのフレームをしてのメガネをしている僕が竹内なんで、世間から見るとね、うんうんうん、で違うフレームのやつをしてたら、もう あれ竹内なのかなになるわけよ。
ニュー竹内です ね、
ニューなのかなんかよくわかんないけどさ、ちょっと違う。だからフレームは変えたくないの、
うん、
だけど、買ってから少し経ってるから、もう同じフレームはもうないのよ、
うん、
お店にはないの。もうとりあえず、ね、しょうがない、レンズだけ交換してくださいってことで、
はい、
お願いしてきたんだけど、でもね、レンズがちょっと特注らしくて、
はい、
2週間かかるんですか。
特注というと
レンズが届く
まで、珍らしいですね。
なんか、ね、ほら、僕度がね、度が何進んでるっていうの、あ、いや、熱いレンズなの。
ああ、だからすぐ置いてなかった。
そう、
在庫はないんですね。
かつその何、傷がつきにくい加工がしてある、
うん、
で傷がつきにくくて、さらにはちょっと熱に強いレンズなのね、
うん、
で、
うん、
あの夏場に車の中に置いておいても大丈夫ですよっていうレンズなの。
すごい、
すごいでしょ。だけどフレームはそんなに熱に耐えられないから。
じゃあなんかちょっと申し訳ないけど、ちょっと意味がないみたいな。
もう置いとけないんだ、結果置いとけないんで、車の中に置いといちゃまずいと思うんだけど、
うん、
ね、フレームが先行っちゃうよねなんて話したの、
うん、フレームがね先にホロホロってね、
と、ね、2週間ぐらいかかると、
はい、
いうことで、まあ、またね、レンズ来たらご連絡しますんでなんつって、でさらにはそのメガネ屋さんが、そのメガネ市場がね、うちの近くのメガネ市場がね、 で来月頭ぐらいに閉店でございます、
はい、
で、その後の、まあ、ギリその交換はいけるかないけないかなっていう感じなんだけど、
はい、
その後の、フォローに関しては、近くのどこどこ店でやりますんでみたいなもう踏んだり蹴ったり、そんな竹内が、お送りいたします。そんなことない人なんですけども、
はい、どんな私も入れて仲間に、
あ、そうだ、そんな竹内とね、なんかのりこさんなんかのりこさんがね、
なんかのりこさん、
ね、お送りするそんなことない人なんですけど、
はい、
先週エンディングで、来週のオープニングでね、そんなプロジェクト、はいの中で新番組始まったからその紹介するんだよねなんて言ったじゃないですか、オープニングの時間がなくなりましたと、いうことでございまして、新番組の話も含めて、ね、今週ちょっと、はい、本編で喋っていきたいと思いますので、
はい
はい、最後はこのオープニングの最後はですね、今週もたくさんお便りいただきましたので、のりこさんの方でね、リスナーさんのお名前を読み上げていただくというコーナーに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、この番組はともさんさん、札幌マーシーさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございまして、
はい、
ですね、どこから話すればいいですかね、まず我々ね、竹内のり子の2人はですね、
はい、
そんないプロジェクトというグループに属しておりまして、ここから喋りますか、ここからほとんどのリスナーさん知ってると思いますけどね、とりあえずここから喋ります。
今日ね、初めて聞いてくださった方も、
今日たまたまね、事故のように聞いちゃったっていう人もいるかもしれませんね。
そうです。
なんかメガネの話題をしているらしいぞなんて、
うん、
聞いたらなんか全然なんか情報としてはどうでもいい情報を喋ってるオープニングからって今がっかりしてる人もいるかもしれないんでね
そんな方々のために、
ね、ちゃんとそんないプロジェクトの話もちょっとしましょう。そんないプロジェクトっていうね、8人組、
はいはい、
竹内が4人と、のりこが4人の8人組で
いらない、
いらない、いらないね、いらないね、僕ら含めて、はい、8人のメンバーで、そんないプロジェクトっていうポッドキャストを作るグループを作ってるんです。
はい、
1人では何もできない僕たちが、ね、8人でなんかかかればいろいろできんじゃねえなんつってね、
力合わせてね、
やっておりますよ。で、そんなことないでしょ、この番組がね、一番古いんですよ、そんないプロジェクトが手掛けてるポッドキャストの中では。
はい、
ね、僕が竹内が一番最初に、当時渡辺くんっていう人と始めたのがこのそんなことないでしょなんです。初めてポッドキャストを始めたのがこのそんなことないでしょなんです。
そうです、
ね、そっからね、メンバーもたくさん増えまして、渡辺くんどこ行っちゃったんだろうって感じになりましてメンバー、他のメンバーたくさん、吉安さんとか下平さん、酒井さん、香里さん、和田さんで、のりこさん、塩谷さんとか、いろんな人が入ってきて、いなくなっちゃった人もいるけどね、あのパズドラに夢中になって急にいなくなっちゃう人とかね、
いろいろね、
そうそうそう、まあ、いろいろあっていなくなっちゃった人とかまあいろいろいる中であんまり喋るとね、古くからのリスナーさんはニヤニヤして聞いちゃうからやめましょうね、この辺でやめときます、
この辺で、はい、
ね、で番組の方もね、たくさんあるんですよ。そんな理科の時間という理科の話をする番組、はい、ね、そんな美術の時間という美術の話をする番組とかね、
はい、
あったりで、過去にはそんなイットっていう IT 系の番組とか、そんなフォトないしょっていう、ポッドキャストで音声しか流れないのに写真の話をするっていうむちゃくちゃな番組があったり、あと最近終わっちゃったそんなイットダルって僕がやった番組とかね、いろいろあったり、はい、あとそんなイット R40 ってのもありました、うん、でね、そんないろいろある中で、
はい、
新番組が始まってるんですよ、ここ最近。
そうなんですよ、
ね、これをね、そんなことないでしょのリスナーの皆さんも聞いてもらいたいと、
はい、
聞きやがれと ということで、
聞いてください、
お願いします、聞いてくださいということでね、ご紹介したいわけです。
はい、
はい、前置きが長いぞ相変わらずね。じゃあ
本題で、
はい、本題いきますよ。ここから
お願いします。
ここから新番組の話ですね。ですね、この我々メンバーの中の、和田さんと下平さん、
はい
ね、この2人、ね、で、そんな雑貨店っていう番組を始めました。
はい、
どういった内容かといいますと、日常の気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げる雑学番組です。うん、ホームページに書いてあるから間違いない。
はい、
和田さんがちょっと気になってることをいろいろね、うん、雑学を含めていろいろね、調べたりいろいろ調べたりいろいろ調べたりして、うん、もうあたかも和田さんがもう花から僕は雑学王ですみたいな感じでつい最近知った知識を知ったかぶって喋って、で下平さんが知ってるけど、知ってるけど、知らない方がなんか番組的に盛り上がるから知らないようにしとこう、そうなんですかっていう番組です。
はい、
はい、嘘です。
嘘ですよ、
嘘です。これはもう少しちゃんとやってます。
ちゃんとやってますよ。
もっと ガチでやってます、うん、雑学番組として、はい、スタートしました。もうね2回配信してるんですよ。
そうですね、
第1回がお守りについて、
はい、
やっぱね第1回はやっぱお守りだよね、
うん、
やっぱりほとんどの人がねお守りはすごい気になってるかなって、
うん、いろんな種類のお守りの
もう、ね、お守り
を、ね、してくれました。
もう、ね、やっぱりお守りの話しとけばねほとんどのリスナーさんが食いつくだろうっていうね、うん、和田さんのよくわかんないチョイスでねお守りです。最初に一番最初にお守り、もう他にあったでしょ、もっとさ多くの人がさ食いつきそうな話題があったでしょと思うけど、お守りです。第1回目お守りについてしゃ
べる、これからのね、そうそうそう、新ね、
で第2回がインスタントラーメン。
はい、
ね、インスタントラーメンって言いながらほとんど日清の話してますね。
日清さんの回し物ですか。
番組の、3分の2ぐらい日清の話してますね。インスタントラーメンじゃないだろうって思いながら僕は第2回聞いてたんですけど、
あでもね、
うん、第2回はインスタントラーメンってタイトルになってますけど実際日清ですね。
でも和田さんとしてはインスタントラーメ ン, ン, ーメン
って言って、ね、日清食品の話してますね、うん、ということで、まあこれこういうこと言っとくとほら聞きたくなるでしょリスナーさんね、うん、いろいろね本当に どんなんだろうって聞いたの、わざとですよ和田さん、和田さんも聞いてるから、メンバーでありながらも和田さん聞いてるからこの番組、
そうそう、
竹内がどんな風に紹介してくれてるのかっていうのをねきちっと今多分チェックしてるから、ね、ちゃんと紹介したよねいうことでございまして、よかったらそんな雑貨店、
はい、
いい番組になると思いますね。これからますます盛り上がっていくと思いますので、よかったら聞いていただければ
と思います、はいはい、ぜひぜひ聞いてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうしたら聞けるんですか。
これはですね、我がそんなプロジェクトのホームページ飛んでいただきますとそこにあります。そこからもお聞きいただきますし、うん、iTunes にもですね、
うん、iTunes
すいません。iTunes、うん、でもお聞きいただけます、
ね、ちゃんと説明すると iTunes でそんないプロジェクトって打ってもらうと、はい、我々が配信してる番組がずらずらって出てきますんで、その中にそんない雑貨店入ってますんで、そこから登録していただいてもいいですし、はい、ホームページはそんない .com っていうアドレスなので、はい、そちら打ってもらうか、もしくは検索エンジンでそんないプロジェクトって打ってもらえばホームページたどり着けますんで、はい、そこから、そんない雑貨店トップページに生意気な感じで載ってますんで、よかったら聞いてもらえます。こういうこと言うから怒られるんだよね。
そうですよ、
勘違いされる、僕のこの本当はいい性格なのに、うん、こういうことを言うから、うん、なんかすごくなんか嫌なやつじゃないかななんて勘違いされるんだよね、うん、そんな性格、
うん、
じゃあうーふーじゃない。
竹内さんはこう見えてもいい人ですよ。
そうですね、いうことでございます。今週はですね、ここからが本題です、
はい、ここ長かったですね。
ここからがそんなことないしょの本題でございます、今週何喋るんですか、のりこさん。のりこさん提供の話題ですよ今週は。
そうなんですよ。ちょっと日頃ね、あの、うん、疑問に思ってたことをちょっと竹内さんにぶつけてみようと思いまして。
いいね。
よろしいでしょうか。
いいよいいよいいよ。
私内勤の仕事をしております。いわゆる事務員ですね。
ああ。
事務員から見るとですね、うん、営業さんって、うん、まあ、本当に会社のために、うん、いろんなところに頭下げてこう商品売って稼いできてくれてるっていう、その尊敬の念っていうのがすごくあるんですよね、うん、すごいなって、
うん、
でその反面、これはね一部なのかもしれないんですけれども、うん、営業に行くと言っていながらですね、うん、その間にちょっと仕様なことをしてる人がいまして。
お、仕様なこと。
仕様ですね、私用事の仕様、
うん、はいはいはい。
でこれについて、うん、ちょっとこうプチ不満をですね、うん、ぶつけてみたいと思いまして。
お、納得できないわけですね。
うん、
紀子さんはあれですか、正社員ですよね。
はい。
残業代って出ますか。
出ますけど残業はしません。
でも残業したら残業代ってつくわけですよね。
ルールとしてはつきますね。
つきますよね。営業の方つかないんじゃない
ですか。つくんですよ。
つくんだ、いい会社。いい会社。多くの営業の人って、うん、営業手当っていうのがつく代わりに残業代がつかないっていう会社多いと思うんですよ。
あ、多分そっちの方が大半ですよね。
ですよね。残業代つくんだ。
管理職じゃない人は。
はいはいはい、はい、
つきますね。
うん、
手当とか
だったらあれじゃないですか、使用で昼間でもね、当然残業中でも動くのはアウトじゃないですか。
アウトなんですよ、うん、
ダメです。
ダメなんですけどね、うん、中には、うん、営業は車を使うから、うん、免許が絶対いると、
うん、
じゃあ免許更新の時期がやってきました、
うん、
休みを取らずに勤務中に更新に行く人もちらほら。
ああ、そうなんだ。知らないんだと思うよ。免許の更新で土日でもできるんだよ。知ってた。
うん、知ってます。私知ってます。
知らないんだよ、その人たちきっと。
知らないのかな。うん、それか土日には休みたいから、
うん。
仕事で絶対使うからこれは業務の一環だと思って行っちゃう。勘違いしてる人もいるかもしれない。
ああ、はいはいはい。ね。
うん。
じゃああれですよ、その、まあ、営業の人がその仕事中に、
うん、
その自分のことでね動くのは基本アウトです。それは良くないことです。
うんうんうん、
特にのりこさんのね勤めてる会社なんか残業代もつくんではなおさらですよ。
うん、
ね、多少ね、多少僕、うん、ちなみに僕は営業職ですよ。
はい、
ね、何度もこの番組で言ってますが営業職ですよ。
はい、
例えば僕なんかは残業代つかないの、
うん、
まあ、営業手当ってのはついてますけど、
はい、
残業代はつかない、
はい、
でだけど、仕事用の携帯電話っていうのは持っていて、
基
本ね24時間仕事中なのよ営業って。
うん、
いやお客さんが、夜中に電話かかってくれば出なきゃいけない。
うん、
常に持っててね。
うん、
特に僕の仕事は夜中でもお客さんによっては仕事してるお客さんもいるような業種なので、
はい、
まあ、ほとんどいつかかってきてもおかしくない。24時間動いてる仕事だから。
うーん、
なのね。
はい、
で残業だけど残業で当然つかないから、まあ、そういった同じような立場の人だったら、まあ、100歩譲って多少ね自分の用事を仕事中についでに何かするのは、うん、まあまあ仕事さえバッチリやってりゃいいのかなっていう部分は100歩譲っていいとしても、
うん、
紀子さんの会社の営業はダメだよね。
うん、ね、
うん、ダメだと思う。
そうなんですよ。
だけどね、こう営業の立場からあるちょっと目線を変えたところでね、
うん、
のりこさんの方が意外といいんだよっていうところをね、
うん、
ちょっと言うとですよ、
はい、
例えばね、まあ、うちの会社はそうなんだけど、
はい、
会社にいる人は、
はい、
会社で社内で仕事をしている人は、
はい、
会社のトイレが使える、 当然ね
当然ね
当然ね、会社で用意してあるコーヒー等が飲める、うん、お茶等が飲める。
前なんかそういう話しましたね。
ね、
うんうん、
でしょ。で営業はいないんだよ、うん、昼間会社で、うん、ほとんど会社にいないのよ、
うん
ね、外に行ってトイレ行きたいなと思ったらコンビニとか行くしかない。でコンビニ入ったらなんか買わなきゃいけない、
うんうん、もうトイレだけ借りるわけにいかないですからね。
コンビニのトイレで有料よある意味。お金払ってトイレ行く感じよ。
うん、
欲しくもないものを僕は買うから特に、うん、ねっ いうのがあるでしょ。
はい、
うん、対してのりこさんはもう会社のトイレ使い放題。
そんなに
どんなに使ってもタダでしょ。
うん、タダ、
ね、僕はコンビニのトイレ使ったら、そこでコーヒー買って飲むけど、
のりこさんは100円くらいかかるわけですよね。
のりこさんは会社のトイレでしかも会社で支給されたお茶を飲んでるわけでしょ、
うん、
優遇されてるよね社内にしょうがない。
そこの辺はね。
しかもだよ、しかもあの車で移動中はいつ警察に捕まるかもしれないという
常にその恐怖感戦ってるわけですね。
そうもうどこで警察が見てるかわからないというビクビクしながらの運転。
うん、それはですね安全運転をやっていればそこまで。
だからねこれがね例えばね、
うん、
あの40キロ制限の道があるとしますよ、
ええ
ねでも40キロで走ってる車なんかいないわけですよ。そんな道を実際のところ、うん、本当はルールは守んなきゃいけないけど、いないのやっぱ55キロとか
はい、
まあ場合によっては60キロでそれよりゆっくり走ってると、はい、下手したらパッシングされたりクラクション鳴らされたりね、うん、逆にそのスムーズな交通の妨げになる感じもあるじゃん実際のルールとは別の部分で、
うん
ねだからある程度のスピードは当然だ。でそこにネズミ捕りなんかやってた時には運悪く捕まっちゃうわけだよ。
そうですよね、
悪いのはこっちなんだけどね、その時捕まったら悪いのはこっちなんだけど、うん、だけど仕事だから、ね、何時までにお客さんとこ行かなきゃいけない、したらあんまりちったら走ってたらそれ間に合わないとかもあるわけだ、
うん
ねね、自分の成績にもやっぱかかってくるよそこのスピードの差っていうのがね、
はい
まあ、スピード出しゃいいってもんじゃないけど、
うん
そうするとねやっぱりどこしてもどっかでねやっぱり僕だってあれだよ今までスピード違反で何度か捕まってる悪い人だけど、
うん
ねまあ、言ってもほらちょっとした点数と数千払う程度のスピード違反だけどね、
はい、
全部仕事中だからねプライベートでは一回も捕まったことないからね僕はね。
あ、そうなんですね。
そういうリスクも抱えながら、
はい、
仕事して
るわけですね。
本当だったら、ね、仕事で外に出てないけどもうのりこさんと同じようにあの、ね、会社にいれば
うん、
まず捕まることはないわけですよ。
そうですね。よっぽどのことしない限りね。
そういうリスクをもう負いながら仕事してたりするだよ営業は。
うん、知ってます。
全然フォローになってねえなこれ。
うん、十分ねそのね理解はしてるんですよ。
でもねダメだと思うよ。でもね多いのは、
うん、
ね営業で待ってて多いのは、
はい、
公園の周りは特に多いんだけど
、はい、
営業者の中でおねんねしてる方が多い。
やっぱ運転して疲れてる。
そう、うん、あのねうちの周りだと地元のケーブルテレビの車の中で寝てる人が多い、
はい、ケーブルテレビの中
ケーブルテレビの営業者の中で寝てる人が多い。
まあね、運転は疲れますからねちょっとの睡眠は必要ですよね。
そう
そういうのはねちゃんと理解してますよ、うん、
じゃあのただ問題はのりこさんの会社は営業でも残業代が出るってのは問題だよね、はい、そこでちょっと、うん、ね仕様で動いちゃうのはアウトだよね。
そう
残業しないんだったらいいけどね。
つけないんだったらいいですけどね、
うん、つけないんだったらいいけどね。いやじゃあ昼間ちょっと30分この自分の仕様で使っちゃったから、
うん、
じゃあ今日30分残業したけど、まあ、これはつけずになんていうことをやってる人がほとんどだと思いますよ、のりこさんの会社の人たちも営業の方々も、
うん、とは思うんですけどね、うん、
いやもう誰も悪くない
悪くない、
うん、
私が悪かった、
そうのりこさん
私の理解が進んでなかったから
そういいの そんな感じでいいの、もうちょっと、もうちょっと食いついてもらった方が番組上面白いけどどうする
いや本当に食いつきたい部分もあるんですけどね、うん、
でもねいろいろ聞くあのね、うん、営業の人で昼間映画を見ちゃったとかね、
えそんなのありですか、
あのね僕の昔いた会社の後輩が、
はいはい、
違う今もう違う会社で営業やってて、
はい、
でちょっと聞いてびっくりしたんだけど、
ええ、
あまりにも暇だから、はい、この間映画見ちゃったっていうのね、
うん、
すげえなと思ってさ、だって映画見るって言ったらやっぱ2時間ぐらい拘束されるわけじゃん、
う
ん、
そうですよね、
よくそれだけの時間をそのなんていうの、
うん、
電話も出れない状況でなんかドキドキせずにいられたなみたいな、
その方あのちょっと失礼かもしれないんですけど、あの営業にお客さんがなかなかついてなかったとか、
うーんどうなんだろうね、まあでもねほとんどの会社の営業の人に当てはまると思うけど、のりこさんのところは別で残業代つく営業の人はまた別として、
うん、
会社のルール無視して個人的な意見を言っちゃえば、
うん、はい、
やっぱ営業ってほとんどの人がノルマを課せられてて、
はい、
このノルマを達成していて、
はい、
で仕事をやるべきことをきちっとやっていればお客さんに迷惑かけない会社に迷惑かけない成績もバッチリ上がっていれば、
うん
ね、その中でどんだけ遊んでもいい気がするね、
うん、
会社としてはアウトだけどね、
うん、
でしかもそれが、当然社内で仕事してる人たちはそういう自由は当然どう考えてもできないわけだから、
はい、
その人たちに絶対バレない形で、ね、
うん、
だから要は結局なんていうの、そこまでちゃんと気を配って、
はい、
これを、ね、例えば自分が仕様でちょっとどっか寄ったとかっていうのを、
うん、
社内の人間が聞いたらやっぱ気分悪いよな、じゃあこれはバレないようにやろうぐらいな、当然気は使わなきゃいけないじゃん、
うん、そうですよね、か気遣いですかね、
そうそう、だからやることやってれば、
うん、
あとは遊んで、僕ね、
はい、
すごい乱暴なことを言っちゃうと、
はい、
遊んでる営業の人って
仕事ができる、
仕事ができると思う、で遊ぶ時間を作れる人、
あそっか、そうですね、自分ちゃんと成績もきちんと上げた上で、
そう、それは大前提、
うん、
だ当然のりこさんの会社の場合は残業なんかせずにっていう前提でね、うん、もしくは残業してても残業代なんかいらねえよっていうぐらいで、俺は自分の成績だけで、給料は十分もらってるんだみたいな、
かっこいい
ね、歩合だけで十分なんだみたいな感じの、
うんうん、
変な話、その、なんだろうな、自分の中だけでは、それを大っぴらに当然のように言ったらアウトだけど、自分の中では、うん、すごい自信持って、
はい、
してていい気が、遊んでていい気がするんだけどね、
うん、
なんか遊べるぐらいじゃないと営業の人ってなんかやっぱダメな気がする、
そうですね、遊んでいろいろ話題も仕入れて、
それぐらいの余裕がね、あのね、うん、僕ね今営業で、まあ、普通にお客さんのとこ行っての営業だけど、昔はこの番組でも何度も言う電気屋さんにいたのね、
はい、
で僕電気屋さんにいた時は成績はそこそこ良かったの、自分で言うのもなんだけど、上から数えた方がいいぐらいの、でなぜかというと僕パソコンを売ってて、当時僕が電気屋にいた時はパソコンのもう本当に大ブームの頃だったから、
はい、
あの成績良かったんだけど、
うん、
あの あの一番最初ね、その商売の世界に入って、はい、その時の店長に言われたのは、
はい、
ああそうなんだと思って、今でもそれがもう元になってるんだけど、
うん、
今の考えも全部ね、あの一番最初に店長に言われたのがね、あのお客さんと喋るのがお前らの仕事だって、要は楽しく雑談するのが仕事だって言われたの。
うん、
それまでいた会社は、
うん、
雑談してるのは遊んでるだったのが、
うんうん、
あこの世界ではその世間話が仕事なんだって思ってね、でそれが逆にうまくできないとダメなんだ、世間話が。
あ、最初からもう商品の話ばっかりしてても、
そうそうそうそう、
ついてこないですもんね。売るだけ
でもダメだし、
うんうん、
まあ当然ね雑談だけでもダメなんだろうけど、
はい、
それもお客さんとそうやって雑談するのも仕事なんだから、別にいいんだよって言われて、ああそう、ああそうだよねって、当たり前だけどね、
うーん、
そうだなって思う。
なるほど、
うん、
まあ、確かにその私からすると、今度買う立場の人間からすると、いきなりこの商品はこうでこうでって言われるよりも、なんか別のところから入ってもらう方が、
嘘、のりこさん今日のメガネ最高ですねって、
へへって
嫌だな、その点嫌だな俺
ありがとうございます、そういうところからね、うん、
まあね、あのなんだろうな、その売ろうっていう感じ、でもあれだよ、逆にね、はい、買う側もそうなんだよ、店員に対してあのもう本当に値切り交渉だけしてくるお客さんって僕絶対安くしなかったから、
ああ、
もうどこどこ電気はいくらだったよとかって いきなり言ってくるお客さんは、
ええ、
あの僕絶対安くしなかったからね、全然それより安くできても、
ええ、
どこどこ電気さん安いですね、うち勝てないっすわ、これはね、こんなこと言ったら私上司に怒られちゃいますけど、あのお客さんの立場で言ったらそっちで買った方がいいかもしれないっすよとか言いながら
そしてそのお客さんどんな感じでした？
もうそれはとりあえず、ああそうなんだっつって、そっちの電気屋で、
うん、
こっちはもっと安くできるのに高い値段で買えばいいさ、うん、お前はって感じ
ちょっとこうプチ騙しをしたわけですね。
そうそうそうそう。
でよくその電気屋さんとかで他社の広告を持ってきてください、うん、1円でも安くしますってありますよね。
今ねあんまりやってない。それね、やり始めたのって、
うん、
やっぱ小島電機、山田電機なんだ
よ。はい。
他社より安くしますって。
うん、
で今山田電機の店内行くとね、逆のこと言ってんからね。
え？
他社、あ、じゃあ他店ではなんかあのどこどこよりも安くする、山田電機の価格より安くすると言ってますが、
はい、
当店では徹底した何とか価格調査をしているので、うちが一番安いからそんな価格交渉うんぬはしませんよって、なんか真逆のことを言ってんだよね、
あ変わりましたね、
もうそういう価格交渉とかそういうんじゃないんだよっていうことをやたらとね、うん、言ってんだよ、他店のその山田より安くしますをすげえ批判してんだよ、ね、よくわかんないですけどね、
いろいろありますね、
いうことでございまして、まあのりこさんの、会社の営業の人は、残業、実際残業代はつけられないんだろうね、ルールとしてはつけられても実際つける人いないんじゃないかな、
いや、うん、つけてますね、
つけてるのね、
はい、
いうことでございます。のりこさんの会社の営業の人は、免許の更新に行ってその分残業つけてるということで、ダメ
ダメ、誤解がないように全員ではありませんので、
全員ではないですね、山田さんだけ、
そうそうそう、あ佐藤さんもかな、
佐藤さんと山田さんだけだそうです、
そうです
本当かよ
いません
と、はい、いうことでございまして、
はい、
皆さんどうでしょう、じゃあ営業の方もいればね、社内で 勤務の方もいると思いますね、うん、それぞれがそれぞれのことをどう思ってるかとかっていうお便りいただけるとね、非常に楽しんでよろしくお願いいたします。
はい、
いうことでございまして、エンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
今週はですね、
はい、
木曜日に収録してるんですよ。いつもは金曜日に収録してるのが いつもより1日早く収録してるんで、
はい、
いつもよりねお便りが少なかったね。みんな多分ね、金曜日の昼間に送ってこようとしてたんだろうね、リスナーの皆さんはね。うん、
だと思います。
どっちかって言ったら今週ほらね、オープニング最後でお名前読む2名しかお便りくれなかったんですけど、
はい、
多分ねこの金曜日にドバッてくるんで、まあ、どっちか悪いって言ったら我々が悪いね。早めに収録してしまった我々が悪い、
ね、そうそう、待ちきれなかった ね、
う
ん、
そうね、
私たちが悪いんです、
ということでございまして、リスナーの皆様お便りください。
はい、来週はもうちょっと ね
寂しいです。
4倍ぐらい来るかもしれない。
お便りください。
お便りください。
何でもいいです。お便りください、よろしくお願いします。
褒め言葉でも何でもいいです、
ね、いうことでございまして、最後エンディングでちょっと明るい話題を、
はい、
不倫をして議員を辞めた人がいるじゃないですか
明るくないですね、はい、
ね、議員さんがすごい着物の着付けが上手なタレントさん不倫をして辞めたじゃないですか、
はい、
それもそうだし、ほら最近だとベッキーとねゲスの極みの件もそうだけど、うん、なんかさ不倫をして、
はい、
その芸能活動をお休みしますと議員を辞めますっていうのは、
はい、
なんでだろうね。
うん、その
ほらエンディングになってすげえめんどくせえこと言い始めたとか思ってる、
影響力がある人だからこそ、うん、そういう結果になっちゃったんじゃないですかね。
そうなの。だってさ不倫ってことは不倫された人がいるわけじゃん。
はい、
そのペッキーで言えばその
奥さん
ゲスの川谷さんだっけ川谷さんの奥さん
、はい、
議員さんの方で言えば議員さんの奥さんだから、
はい、
要は被害者といえば被害者で、
うん、
この人たちに対してはごめんなさいじゃん、
はい、
絶対ごめんなさい。この人たちに謝らなきゃいけないじゃん、
うんうん、
だけど、なんかこの人たちよりもなんか世間に謝ってる感じがすっげえなんかちょっと気持ち悪い感じもない。
あ、多分世間に対してはお騒がせしてすみませんでしたっていう。
だって騒いだのはだって
センテンスプリングとその
文春だよ、
仲間たちですからね、うん、
でしょ。本人別にほら騒がしてるわけだ、自分たちは隠そうとしたわけだから、むしろ
あの騒がせるつもりはなかったけど結果として騒がせてしまったことに対して
騒がしてしまったことに世間をガーって騒がしちゃったことに対してごめんなさいだったら文春が謝るんだけど。
あ、そうですよ、センテンスプリングが謝るべきですよ、ね、
でしょ。
我々がこういう記事を流したばっかしに
騒がしてしまってごめんなさいだったら文春が謝らなきゃいけないわけで。
そうですよ、
でしょ。でそれってさ極端な話さ、ほら、うん、不倫とかで3人の話じゃん、
うん、
犯罪じゃないじゃん極端な話。
まあそうですね、
ね、逮捕されないわけじゃん、はい、別に、 や極端な話で奥さんが別にいいよって言ってたら別にいいわけじゃん、
うんうん、
私全然傷つかないしいいよって言ってる奥さんだったらいいわけじゃん別に、
うん、まあそうですね、
なんで世間に謝って仕事、まあ、義務はやめなきゃいけないのは分かるけどタレントやめなきゃいけない理由もよく分かんないなみたいな、なんかいつからそうなっちゃったんだろうね、
多分その最こう叩いて叩いて最終目標が目標最後まで追い込むことが 目的になっちゃってますもんね、
だそれができる環境ができたんだろうネットとかってさ、
う
ん、
そうそう
昔はさそれこそさそういうネットとかがなかったからさそれぞれがあいつダメだよねダメだよねってここで井戸端会議ぐらいのネットワークだったわけじゃん、
うんうん
ね、近所の奥さん、ね、4,5 人のネットワークに過ぎなかったわけじゃん、
そうそうそう、
それが、ね、日本全国のネットワークになっちゃったから、
はい、しかも消えないでしょうこれネット上だから
なのかな、そのせいなのかで追い込むことになっちゃったのかな、
うん、追い込んで結局前に比べたらそこまで騒がなくなりましたよね、
だってさそれこそさまあ、僕らが子供の頃の時代って、
はい、
芸能人がその何男関係女関係であんまり、うん、そんなになんつうのなんか
スキャンダルみたいな、
うん、そういうのがあんまりなんていうのかなあってもそんなにおかしくない、もう芸能人ってそういうもんでしょって感じもあったじゃん、
うん、
でそれも一つの話題としてなんかショーの一部にもなってた感じはあったじゃん昔って、
うん、
ね。だって不倫で辞めますって芸能界引退しますとか休みますとかってなったらさ、ね、あれだよあなんだっけミネさんとかさもう芸能界にいらんないわけじゃん、うん、本来だったら
ミネ、ミネさんですよね、そうですよね、
ミネリュウタさん、あれ奥さんと一緒に会見開いちゃって、
うん、
ちょっと面白くなっちゃったじゃん結果的にはさ昔はさ、でもっと大物になればさ芸能人も大物になればさまあ当たり前だったじゃん、うん、別におかしくもなんともなかったっていうかさ、うんまあ、よくねえんだろうけどでも芸能人ってそういうもんだよねって、
うん、
政治家なんかもっとそうじゃん、
そうですね、
政治家なんてそれこそ僕らが子供の頃はね、おめかけさんが何人いるみたいな世界だったじゃん、なんか、
うんうん、
そういうのが普通の世界だった気がするんだよね、
今はもうそれが違い、
なんかねクリーンじゃなきゃいけないんだろうねみんなね、
そうそうそうそう、クリーンだけではなかなか難しいですよね、
なんかねちょっと前にねなんかね誰かが言ってた芸能人がねなんか言ってたよ、芸能人なんてねおかしな奴らの集まりなんだから常識がないやつらの集まりなんだからってなんか言ってたよ、なんかどっか誰だっけな、なんか言ってたテレビで、
まあ普通の感覚とは違いますからね、
そうだから普通の感覚とちょっとずれてたり、ちょっとなんていうのかな、ちょっと尖ってるところがあったりして芸能がねあるわけだちょっとなんかそういうのなんかつまんなくなっちゃった理由の一つなんだよね、テレビがつまんなくなっちゃったり芸能界がつまんなくなっちゃった理由の一つだったりするのかな、
これからベッキーがどうなるか、
ベッキーはまあいいですわ、
いいですか、
うん、
黒ベッキーで売り出すっていう話も
いやいいですわ、
話ですよ、
まあもう自由でいいと、別に復帰してもいいし別に僕は別に復帰して出てくるのも別にいいと思うし、
うんうん、
そのまま、うん、風当たりに耐えられないんだったらやめていくのもいいと思うしって思いますよ、なんかねちょっと最近思ったんだそれを、なんか立て続けにそんなのがポポンってあったからさ、
またこれからもあるんですかね、
そうそう、みんなあれだよ、あれと一緒でいいんだよ、あでも結婚してるからっていうのもあるのかな、だからほら狩野英孝は
うん
ね、ごまたとかって言ってるけど、まあまあ狩野英孝のキャラクターってのもあるんだろうけど、
うん、
一応ほら独身同士のあれだから特にお咎めないというか、みんな笑って面白いねって感じで終わってるのもある、
うん、そうそう、
うん、難しいね、世の中ね、
ね。
ということでございました、
はい、ちょっとね、明るい話だったはずが、
あれ今すごい明るい話したんですけど、
そうですね、
うん、いうことでございまして、ではのりこさんの方からですね、はい、大事な大事な告知をしてもらうコーナーです。
はい、そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などお便りを お待ちしております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトでは、ツイッターもやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。そして先ほどあの番組の中でもちょっとお話ししました公式ホームページもございます。ホームページの URL はそんない .com となっております。こちらのページからはですね、この我がそんないプロジェクトが配信している番組をすべてお聞きいただけます。今回あの新しく始まりましたそんない雑貨店の方もあのお楽しみいただけますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。
あ、終わった。
終わりました。
終わった。ということでございましてですね、
はい、
僕ね、これね、告知が終わったら一個なんか喋ろうかなって思ってたんだけど、
うん、
忘れちゃった。
あら、
何喋ろうとしたんだろう。あ、最近ね、最近ね、僕ね、うんうん、あのビデオを、ビデオテープね、
はい、
ビデオテープを、全部 DVD に落とすっていうのをずっとやってる、
うん、大変な作業ですね。
200何十本テープがあって、
はい、
でそれが全部3倍で録画されてて、
はい、
で全部ほとんどバラエティーが入ってる。
それをいつ見るんですか。
一個もラベルが貼ってないのね。
じゃあ分からないです
よ
ね。
だから一個一個再生して DVD にダビングしてDVD として撮ってるっていう。
その時にラベルを貼ると。
そうそう、ね、ラベルは DVD にも貼ってない。
あ、
何も書いてない。だ DVD の番号だけ振り分けといて、
はい、
ディスクにね。でそれをパソコン上で何が入ってるってちょっと一覧書いてるんだけど、さっきあれ言うじゃん、夕焼けにゃんにゃんの最終回が出てきました。
懐かしいですね。
今見ると辛いね、夕焼けにゃんにゃんってね、 生放送でゆるい感じでやってるから、
うん、
今見るときついねあれね。
でも生放送だからの楽しさとか ねそういうのもあったんですよね。
あれ学生の頃夢中になって見てたんだろうな。
誰のファンでしたか。
僕ね、あの福永里美だったかな、福永
里美さん、
里美だったかな。もう 今ね芸能界辞めちゃってる。会員番号何番だね、10 全然覚えてねえや。なんかね、あのね、僕その頃から全部そうなんだけど、
はい、
あのね、ずっとね、芸能人の、まあ、アイドルでファン、可愛いなって思う女の人って、なんか共通してるの、なんか。で、共通してるのが、ほとんどの人が目が笑ってない。
目が笑ってない。
あのね、目に表情がない感じの女の人って、わかる？
いわゆるこうちょっとこう冷たい感じってことですか。
冷たい感じとはまた違うんだよね。なんかね、なんかね、目で表情を作れないタイプの女の人がな、そのおにゃんクラブのその福永なんとかさんもそうな感じなの、はい。そこから、ね、なんとなくね、見ていくとね、みんなあそんな感じなんだよね。
その
お送りいたしましたのは竹内と。
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。亀の子より年の子を押せん子は毎日子愛を語れば日本一話題独占イカオヤジあんたが大将イカオヤジなかなかイカすぜイカオヤジイカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。